皆さんも新年度いろいろ計画があると思います。もちろん1年の計は元旦にありと言いますけど、もう一度改めてね、1月からね、さっき言った通り聖書通読とかデボーションなかなか難しいなと思われても、またこの4月改めていつでも再スタート切れますし、この新年度新しい期待を持って、ぜひ計画を立ててですね、共に行ければと思います。ちょうど教会の方も、先週まで1階の方に役割分担が張り出されていたと思います。来月、信徒総会であったりとか、また様々な重要な会議の時もありますけれども、私たち一人一人が本当に主にあって知恵を持って計画的に、今年度も主の御用のために働いていきたいなと思わされますが、そのことを含めて祈っている時に、今日は箴言から、まあ、箴言からメッセージするってなかなか引用することは多いですけど、そこからメッセージってのはそれほどすごく多いわけではないと思うんですけど、一般的に、でも今日はですね、箴言の、ところから共に学んでいきたいなと思います。先ほど司会者の方と一緒にこう読むときもクスクスと笑い声が漏れてですね、今日はどちらかというと小動物系のメッセージで、はい、行きたいと思います。タイトルは4つの小さなものに学ぶ知恵ある生き方なんですけれども、4つの小さなものっていうのは実は小動物であったり昆虫であったりするんですね。最初4種類の小動物から学ぶって書いたんですけど、でもアリは動物じゃないなとかですねいろいろ思って、岩だぬきも昆虫じゃないし、なんか まとめ方が難しいんですよね。だから4つの小さなものに学ぶ、知恵ある生き方というタイトルにしました。共に、その4種類の生き物から私たちどのように知恵を持って生きていったらよいのかということを、今日学んでいけたらいいなというふうに思っています。一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。あっという間に4月になり、あっという間にもう桜のシーズンからだんだんと梅雨、夏のシーズンが近づいてきました。1年早いですけれども、しかし私たち本当に主よ、あなたにあって忠実に、また知恵を持って歩まさせてください。特に、教会の総会であったり、さまざまな新しい年度のスタートがこの時期ありますから、どうぞ主よ、あなたにある知恵によって計画的に、主よ、あなたの前に最高の奉仕、また私たちの人生を歩むことができますように、どうぞあなたを導いてください。今日4つの小さな生き物から、どうぞあなたが聖書から教えてくださることを期待し感謝します。お一人お一人の今抱えている必要に対しても、どうぞあなたがお答えください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。箴言のですね、30章の24節から28節を開いていただきたいと思います。箴言30章の24節から28節、スクリーンにも24節だけ表示していただいていいですか。一緒に箴言の30章の24節をちょっと第4版とまた違う訳と皆さんいらっしゃるかもしれませんが、私は第4版でお読みしますが、皆さん一緒に声を合わせて読みたいと思います。3、はい。この地上には小さいものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。このようにですね、箴言の著者は書いています。まあ、もちろん聖書は神の霊感によって書かれてますから、神様からの私たちへの言葉ではあるんですけども、ただ神様からの言葉を記した方がいて、そして神様との祈りの中で吟味しながら、その聖書が書かれていきました。ペテロが書いたり、パウロが書いたり、またモーセ五章はモーセが書いたんじゃないかというふうに言われています。この箴言は最初のところに書かれていますが、ダビデの息子のソロモンが、神様から特別な知恵を与えられたソロモンが書いたというふうに言われています。そのように書かれていますので、そのように信じてよいかと思います。まあ、聖書学者によってはですね、ソロモンが書いたにしては、ソロモン自身の人生とちょっと違う部分もあるので、仮名ソロモンじゃないかという言う人たちもあったりもするんですけども、まあでも、私たち箴言の最初の一章のところにね、ソロモンって書いてありますから、ソロモンだと思ってよいかと思います。でも、誰が書いたかというよりも、神様が私たちに書き送られた、神の言葉だということが一番大事なことです。そしてこの箴言の30章、ずっとこの一章からですね、箴言というのは、とても素晴らしい言葉がたくさん書かれている書です。私も この第4版になって聖書の通読をずっとしているんですけども、ある時、箴言をずっとこう、ね、1週間、まあ、1週間、3日4日ぐらいですね、毎日読んできました。すごく教えられる、時でした。箴言を読みながら、台所とかダイニングのところで読みながら、ちょっとワーシップの CD も聞きながらやってたら、うちの子が何読んでるのって言うからね、こうやって聖書見せて、ちゃんと父と母を敬えて書いてあるとかして、従いなさいとか、子供を叱りなさいって書いてあるよとか言ってですね、見せましたけど、ええとか言ってましたけど、良い言葉がたくさん書かれてますが、箴言は何を一番言いたいのかということですね、箴言はただ単に格言集なだけじゃないです。良い言葉もたくさんあります。もちろんクリスチャンでない方々が読んでも素晴らしい言葉もあるんですけども、箴言が一番言いたいことが何かというと、ちょっと一度箴言の一章を見ていただきたいんですけども、箴言の一章の箴言の一章の7節を一緒にお読みしましょう。3、はい。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を恐れ。この箴言で一番教えていることは、それは主を恐れること、主を知ること、そして何よりも主の道を歩むということが、この箴言の大きなテーマです。主の道を歩む。そのためにこう親が子供を教えるような形で、また知恵者が語る形で、主の道を歩むためにどのように主を恐れていくのか、主を知っていくのか、そのことが書かれています。なので知恵ある生き方、今日のメッセージのテーマにも入れましたけども、知恵ある生き方って世の中一般にある知恵のことを言っているわけではありません。知恵ある生き方というのは神様にあって、神様の道を歩むための知恵です。ですか、箴言の大事なことですね。箴言が教えているその生きるべき道というのは、神様と共に歩む道、神様を信じ礼拝して歩む道、それこそが知恵ある道であり、その方法について語っている。だから本当に、たくさんの良い言葉がありますけど、その一つ一つは本当に主の道を歩むために書かれている言葉です。箴言は31章まであって、31章のところで、良い妻の話が出てくるわけですね。ちょうど昨日私の妻 の誕生日でしたけれども、ハレルヤって本人が多分今ティーンズの準備とかいろいろ動いてくれているんですけれども、はい、ちょうど妻の誕生日の日に私妻と最初初めて出会って、大学のクリスチャンのキャンパスクルセイドの集会だったんですけど、それが2000年ですね、なので、ちょうど18周年記念が昨日で、夫婦で聖書のカバーをですね、手作りで、クリスチャンの友人に作ってもらって、はい、しました。何の自慢をしているのかわからないですけど、はい、大学1年の時でしたね。計算しないでくださいね、年齢がね、はい、私の年齢はいいんですけど、妻の年齢も分かってきてしまいますので、はい、メッセージに戻りますけれどもこの31章まである箴言の中で、この30章最後の1個前のところで、いくつかのことをこの箴言の中で述べられていきます。地上にはこういうものがある、こういうものがあると言いながら、その知恵ある生き方について書いていますが、特にこの24節から28節のところで、どのように主の道を歩むか、どのように知恵ある生き方をしていくのか、そのことが具体的に4つの生き物を通して書いてあります。そしてその4つというのが非常に私たちも分かりやすいものだなと思いますので、今日その姿から見ていきましょう。まずですね、早速25節を一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。25節一緒に読みましょう。3、はい。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。はい、一つ目にアリが一番最初の知恵者中の知恵者だと言って、挙げられるわけです。はっきり言ってアリというのは大きな生き物ではありません。大きくないですね。あんまり人間と比べたらアリがかわいそうかもしれませんけど、脳みそというか能力的なね、頭脳的なもので言ってもやっぱり人間の方が当然大きいわけです。力もあります。しかしアリはこの4つの生き物の中で一番最初に知恵者中の知恵者だ、要は知恵者中の知恵者だから最も知恵あるもののその筆頭なわけですね。アリはすごいですね。 あまりアリをいじめたりですね、アリコロリンとかなんか置いたりしたら、ちょっと知恵者中の知恵者を殺してしまってよくないのかわからないですけれども、別にアリをなんか、すごく持ち上げてるというよりは、この箴言の中で、主が言いたいことは、アリの姿から私たちがどう学ぶかということですね。今日の一つ目のポイント、それは、先を見越して働くということです。アリの姿から分かること、それは先を見越して働く、ね、それが知恵者中の知恵者の生き方、知恵ある生き方だってですね、先を見越して働く。アリは力はないものです、書いてある通りです。しかし夏のうちに食料を確保すると書かれています。ちょっとですね、一応はい、次のアリがですね、こうみんなで一緒にこういろんな食べ物を運んでいる写真をですね、ネットで探したんです。どれ見てもちょっとあんまりね、気持ちのいいものじゃないんですね、今回ね。一番気持ちよさそうな感じのこれにしましたけど、あんまりこんな風に葉っぱを持ち運んでいることはないと思いますけれども。本当に一回違う写真選んだんですけど、あんまり見ていてですね、なんか気持ちが、これあんまり出さない方がいいなと思ってですね、一番爽やかなものにしましたけれども、アリは、夏の間に食料を貯めていきます。先を見越して必要なものを貯めていくわけですね。非常に計画的なわけです。そしてこの食べ物を貯めていくことは、ただ単にこう冬に対する対策というだけではないです。巣を作るため、また子孫を残していくため、巣の中で子孫が増えていくために、食料をしっかりと蓄えていくわけですね。なのでアリという存在はここで先を見越しているよということを一番強調されています。先を見据えているアリの姿、そしてもう一つアリの姿で、素晴らしい部分というのは、忠実に働き続けているということだと思いますね。もうなんかアリがこう歩いている時にですね、こう足とかでこうやってやってもですね、ずっとその足の上を歩いたりしますね。わかりますか？こうなんか止めようとしてもずーっと行くわけですよね。ひたすら餌がありそうなところにずっと、台所に来ないように来ないようにしても、多分こうやって、まあ、もし隙間があったらやってきてしまいますね。アリというのは、ある意味、愚直なほどに忠実なんですね。忠実にひたすら働き続ける。そして手を抜かない。先を見越している。今は暖かかったり、今は餌がある時期だけれども、将来なくなる時期を見据えて、ただひたすら忠実に働いている。その姿が、ここで、主は、アリは力のないものたちだが、夏の上に食料を確保するんだということを褒めているわけですね。ちょっとですね、何か挟んでいただいて、マタイの25章の21節を開いていただけますでしょうか。マタイ25章の21節。マタイ25章の21節。タラントの例え、皆さんもよくお聞きになったことあると思います。主人が召使いたちに、ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントを渡して旅に出かけ、そして帰ってきた時に5タラント2タラントのものは倍儲けて、そして1タラントのものは地面の中に埋めていただけだったというところですね。その時に主人が帰ってきた時にどのように言ったかという言葉が、このマタイの25章の21節ですけども、一緒にお読みしましょう。3、はい。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。これは主人、神様のことを表していますけども、神様が本当に忠実に与えられたものに対してしっかりと働いた、この5タラントのしもべに対して、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。これは神様が私たちに望んでいる姿、そして神様が私たちにかけたいと思っている言葉です。そしてこの姿というのは、まさにアリの姿に重なるわけですね。私たちも主が望んでおられるのは、まあアリのようにひたすらなんかこう何も考えずに隊列組んでっていう意味よりは、 先を見越して歩みなさい、計画的に歩みなさい、そして忠実に働き続けなさいということを主は願われています。アリは将来冬がやってくることを知っています。まあ、体で知っている部分、体験している部分もあるでしょう。私たちも将来いつかこの地上での人生に終わりが来ることを知っています。またイエス・キリストが再び来られる時があることを知っています。ね、アメンですね。知ってますか皆さん。アメンですね。私たちそのことを知っているんですね。アリも冬がやってくるのを知っている。私たちも人生の冬というか終わりがやってくる時を知っています。また再臨があることも知っています。その先を見据えて忠実にどのように私たちが賜物を用いているか、主のために働いているかということですね。皆さん、渋谷駅の前に銅像があるのご存知ですか？何の銅像があるか知ってますか？はい、ありがとうございます。西郷隆盛という方がいなくてよかったですけども、上野駅です。あ、上野駅じゃない、上野公園ですね、そちらね。西郷隆盛はね、犬連れてますけど、渋谷駅の方は八甲なんでよかったですね。今ちょっと西郷隆盛で大河ドラマなので、ね、渋谷駅の方に八甲の、銅像があります。八甲ね、ワンちゃんですけど、聞いたことあるないかな。今度いつか東京に行ったら見てください。有名なね、犬なんですね、ハチ。銅像にもなってますし、映画にもなっています。私もアメリカにいた時に、なんか向こうの人と一緒になんかハチ公の映画をですね、英語で見たことがあります。非常に有名で、またニュースにも取り上げられたり、新聞にも載った犬です。ハチ公、まあ、ハチという名前の犬ですね。ハチというのは東大の教授の犬だったんですね。飼い犬でした。そして毎朝9時に、飼い主と一緒に渋谷駅に行って、夕方4時に飼い主が戻ってくるのを、迎えに行くというか待ってたわけですね。ところがある日、その東大の教授だったご主人が、家を出た後で、脳血で、倒れてしまって、そして急死してしまったんですね。ハチはそれを知らないわけです。なので渋谷駅に毎夕方ですね、4時になると迎えに行って、ずーっと主人を待ち続けたわけですね。そしてそれを9年間、主人が亡くなったことを知らずに、ただ忠実に、ひたすら忠実にその渋谷駅の改札のところに、通い続けたわけです。その、ね、今でこそ私たち銅像があったり映画になったり素晴らしい犬だってなるわけですけど、実際こう新聞で取り上げられたりして有名になるまでというのは、ハチは あまり良い状況じゃなかったみたいですね。駅員さんにも嫌われて、また売店の人にも嫌がられて、子供たちにもいじめられて、すごくもう本当に邪魔者扱いされてたみたいです。でもところが9年間ずっと忠実にこう来ているその姿を見て、なんか違うんじゃないかということで、新聞に取り上げられてから一気にこう蜂が大切に扱われるようになりました。そして蜂は最後死ぬ時まで、9年間最後の日まで、自分が死ぬ時まで主人を迎えに渋谷駅の改札のところに行ったわけですね。その忠実な姿から今のこの銅像になったりですね、映画にまでなっているわけです。すごいなと思うわけですね。もう主人死んでるし、さすがに死んだってことわからなかったにしても、9年間通い続けなくてもいいんじゃないかなって思うかもしれませんが、しかし、その蜂の姿になぜ皆さんが心打たれていくのかというと、その忠実な姿ですね。純粋な心ですね。最後の時まで忠実だったその姿というのは、私たち自身も教えられる部分があると思います。私たち自身もそれぐらい忠実に主のために歩んでいるかなということですね。私たちは、ハチは最後まで主人に地上で会うことはできなかったわけですけども、でも私たちは知っています。私たちの人生の最後にイエス・キリストと必ず会うこと、ね、イエス様が再臨されるのが先なのか、私たちが天に行くのが先なのか、それは分かりませんけれども、でも必ずイエス様と顔と顔を合わせて、そしてその時にイエス様によくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったと言っていただきたいですね。私たちはこのアリの姿、ずっとアリが出てますけど、先を見越して働くものでありたいなと思います。私たちの人生の終わりの時まで、その時が来るのが分かっています。最高の栄光が天で私たちを待っています。その時まで先を見越して計画的に、また忠実に主の前を歩んでいきましょう。そして、 いつ私たちが地上を後にするか分かりません。福音をしっかりと家族や友人や周りの方々に伝えるものでありたいなというふうに思います。次に行きたいと思います。もう一度箴言に戻っていただいて、箴言の30章の26節です。箴言30章の26節、箴言30章の26節を一緒に読みたいと思います。3、はい。岩だぬきは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける。はい。岩だぬきは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける。岩だぬきくんがですね、くんなのかさんなのかわかりませんけども、2番目の登場人物なわけです。写真をお願いします。まあ、なんかですね、さっきのアリは可愛いの見つけれたんですけど、岩だぬきはなかなかあんまり可愛いのが見つけられなくてですね、まあ、これが岩だぬきの様子なんです。はい。ずっと見ててなんか気持ち悪くなるなという人は目を背けていただいてもいいんですけど、まあ、すごく見かける動物ではないと思うんですけども、当時のイスラエルの人たちにとっては身近な生き物でした。岩地が多いですから、そこに住んでいるもの。ちなみにこの岩だぬきは蹄の分かれているものというふうにも聖書の中に書かれています。岩だぬきはどういう特徴があるかというと、この聖書の中にも書かれています。岩だぬきは強くないものだがって書いてあるんですね。強くないものたちだがって、弱いんですね。力がない。で、何か少しでも危険があったり敵がやってきたり怖いなと思ったら、すぐにこの岩の間とかですね、自分の巣だったり隠れるんですね。ともかく弱いのですぐに隠れる、という特徴があります。ちなみに大蔵先生は KBI でのあだ名がはい、だったというですね、私のアウトラインには載ってませんので、シューホンに載ったらまずいことになりますので、でパリサイ人と岩だぬきだったっていうですね、あだ名がですね、すごいあだ名だと思うんですね。ねえ、はい。まあ、進学校に行くといろいろあだ名がね、付けられる場合がありますね。吉先生も何かあったんです。何もないですか。私はタルボット進学校でメッセージをチャペルでするときに学生たちがずらっといてですね、じゃあ日本のミスター・ビーンよろしくお願いしますってですね、何かしないといけないんじゃないかという恐怖に駆られながらメッセージに立ったことがありますけど、何もその時はありませんでしたけれども、大蔵先生、あんまりやるとこれは大蔵先生に見えてくれてはいけないので、岩だぬきは何が褒められているかということですね。力のない生き物です。決して強くない。何か敵がやってくると逃げる。しかしこの岩だぬきの褒められていることというのは後半部分です。その巣を岩間に設けるということです。今日の二つ目のポイント、それは岩の上に住まうことです。岩の上に住むこと、ね、岩の間でもいいですけど、岩の上に住むことです。それが二つ目のポイントです。この岩だぬきから学ぶこと、それは岩の上に住むことです。もう岩の間でもいいですけども、岩の間、岩の上に住む、それがこの岩だぬきの褒められていることなんですね。その巣を岩間に設ける。敵がやってきたりするときに、また自分の巣を岩の上に、巣を彼らは作ります。ちょっとこればっかりずっと見てると、こればっかりになりますが、御言葉にちょっと一個前のところに戻って、はい。岩だぬきは、この岩間、岩の上、隙間に巣を作りますけれども、それが知恵ある生き方だとされています。ちょうど、岩の上というと思い出す話があるかと思いますので、マタイの7章の24節から27節を一緒に開きたいと思います。第7章の24節から27節です。第7章の24節から27節、ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。 また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。聖書の中は、聖書は一貫して言っています。岩の上に家を建てなさい。岩の上に家を建てることは楽なことではありません。岩に土台を据えるためには、掘らないといけませんし、力がいります。時間がかかります。一方、砂の上に家を建てることは簡単です。しかし、岩の上に建てるということは先を見据えているわけですね。等しく、岩の上に家を建てた人も砂の上に建てた人も、いつか嵐がやってくるわけです。聖書は私たちの人生の中にも嵐がやってくることがあると教えています。クリスチャンだったら嵐も全くやってきませんとか、そういうことではないです。しかし私たちは岩の上に家を建てなさい、その時嵐がやってきても大丈夫だとね。昔物置の宣伝で100人乗っても大丈夫ってありましたけども、本当に大丈夫なのかなと思ったりもしましたけど、当時皆さん今やってないですかね、CM。 私テレビ見てないのでわからないですけど、覚えてますか。はい。ね、この岩の上に家を建てるというのは、嵐がやってきても、洪水がやってきても、壊れにくいものです。そして、この、先ほどの岩だぬきというのは、このまさに岩の上に、巣を作ってるわけですね。楽な場所ではなくて、頑丈な場所、ともすると、めんどくさい場所、時間がかかるところ、しかし、この岩間に住まいを設ける姿が岩だぬきの褒められているところです。また、私たち自身も岩の上に住まうこと、家を建てることを命じられています。それはただ単に皆さんのお家がちゃんと良いところに建ってますかという意味ではなくて、皆さんの人生の家が、土台がどこに建っているかということです。聖書は岩というのはキリストを指していると教えています。岩はキリストを指しています。岩なる主ということが何度も、詩編やいろんなところにも出てきます。またキリストこそが岩であることは繰り返し新約聖書に書かれています。もう開いたらキリがないぐらい、キリストこそが岩であり、私たちの元いであり土台であるわけです ね。第一コリントの3章11節、開きませんけどメモしていただいてですね、第一コリント3章の11節にもキリストがいかに土台なのかということが書かれて、まあ一応開きましょうかね。開き始めている方いるので、第一コリントの、3章の11節見ていただくと、第一コリント3章の11節、第一コリント3章の11節、一緒に読みましょう。3、はい。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。イエス・キリストは岩です。そしてその岩は土台です。私たちの、私たちが先ほどね、最初に新年度でいろいろ計画しましょうとか、また私たちの人生がと言いましたけど、私たちの人生、またこの新年度もそうです。それぞれの歩みにおいて皆さんの土台は今何でしょうか、ね。その土台がイエス・キリストであれば、嵐がやってきても、台風や洪水がやってきても100人乗っても大丈夫なわけです。しかし私たちの土台が違うものであるならば、砂であるならば、消え去るものであるならば、その人生は揺らぐ人生になってしまいます。ね、岩の上、キリストの上に住むことは、時に戦いもあります。時間もかかるというかですね、力がいる時もあります。もっと楽な生き方あるんじゃないかということが世の中で言われることもあるかもしれません。しかし、キリストのその岩の上に住むことは力です。土台が揺らがないというのは本当に素晴らしいことですね。土台をじゃあどのようにキリストの上に置いていくのかということは、実はやはり毎日御言葉を読んでいくこと、そして毎日祈ることです。ね、御言葉、神の言葉を毎日食べて、そして祈ること、ちょうど KBR で先週私が話してきたことですけども、もし時間がないなと思えば、本当に一日一章でも、もうたとえ難しくても一節でもいいと思います。御言葉を読み、そこから教えられること、そして祈っていくこと、そこから私たちの土台が据えられていきます。ね、岩をこう掘って土台を作っていくっていうのは楽ではないですね。しかし、その積み重ねが、本当にしっかりとした土台の上に 立つことができる人生になっていきます。ちょっと KBI 生たちにも話したんですけども、紙がここに1枚あります。1枚はペラペラな紙なわけですね。しかしちょうど今ここに 4,5 枚の紙を私ちょうど持ってきてるんですけど、 4,5 枚があるとちょっと重なってきます。でも破れやすいものです。しかしまあ、コピー用紙とかいろんなところでこう紙が束で売ってるの見たことありますけど、500枚とか1日1枚ずつこう積み重なっていって365日、またもっとたくさんになって1000枚2000枚になってくると、こんなに分厚くなりますね。簡単には破れないわけですね。私たちの人生もそうです。なんか毎日聖書を読んだり祈ったりというのはなんか小さいことじゃないかなって、取るに足らないんじゃないかなと思われるかもしれませんが、積み重ねていくときにそれは本当に力になっていきます。土台の上にしっかりと私たちが積み上がっていくんですね。時にじれったかったり、うまくいかない時もあるかもしれません。でもいつでも私たち再スタート切れますね。もう一度改めて、ぜひ皆さん一緒に聖書を読んでいきましょう。また祈っていきましょう。その時に嵐が来た時に破れやすい私たちから破れにくいキリストにある人生を歩んでいくことができます。ね、ちょうど私もですけど、第4版に聖書変えられた方々もあると思いますので、新しい聖書になって、改めて聖書通読がしやすい時期かもしれないなというふうにも思いますので、ぜひ共に、キリストの岩に住む、その岩の間に、あの岩だらけは住んでるわけですね。岩の上というよりもね、岩の間に、キリストの間に、キリストの中に住まう私たちでありたいなというふうに願います。その人生には嵐がやってきても、病がやってきても、終わりの時がやってきても安心することができる人生です。三つ目に行きたいと思います。箴言の30章の27節を見てください。箴言30章の27節、箴言30章の27節、一緒に読みましょう。3、はい。イナゴには王はいないが、皆太陽を組んで出陣する。はい。三つ目にイナゴが出てくるわけですね。イナゴ見たこと皆さんありますでしょうか。これはですね、ネットで画像を探すの本当に苦労しました。本当にね、一応写真を見せてもう一回すぐ戻します。一番可愛いイナゴはこれでしたけど、あんま可愛くないと思うかもしれませんけど、イナゴでインターネットで検索するとですね、イナゴの佃煮ばっかり出てくるんですよ。本当に。なんでトップの10個ぐらい全部佃煮なんだろうとか出てきてですね。で、他出てくるんですよ。なんかもっと茶色っぽくなってるんですよね。これ一番可愛いバージョンです、これがね。でもちょっとあんまり気持ちいいものじゃない。ちょっと苦笑いしちゃう方もあるので、一応戻しますけど、はい。イナゴでしたけれども、まあ、身近では身近ですね。岐阜県とか長野県とかでもイナゴ食べたりしますし、聖書的ですよ。バプテスマのヨハネもイナゴ食べてたって書いてありますから、イナゴ食べて間違いないと思います。聖書的でミネラルも豊富なわけですけれども、イナゴはどんな生き物か、ここで御言葉に書いてあるのは、イナゴには王がいないって書いてあります。イナゴは小さな昆虫です。さっき出した通りですね、小さな昆虫で、まあ、アリとかイワダヌキに比べてももっと知恵がなさそうに見える生き物ですね。もうなんかどこに向かってぴょんぴょん飛んでるのかわかんないような感じなのがイナゴなわけなんですけど、しかもイナゴの人生というのはすごく短いです。人生じゃないですね、人生じゃないですか、イナゴ生わかんないですけど、イナゴの命というのはですね、わずか4ヶ月から6ヶ月ぐらいと言われてます。わずか4ヶ月から6ヶ月の間、だんだん大きくなって地上ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで、最後まで命を全うするのか食べられてしまうのかわからないんですけども、生きていくわけです。そしてこの王がいないね、アリというのは女王アリがいたりですね、なんかリーダー的なアリがいそうな感じしますけど、いるんですけども、イナゴというのは指揮するものが、リーダーがいないわけですね。そんな弱い、大丈夫かなって、こんなイナゴが知恵者中の知恵者だと呼ばれるっていうのがありえないんじゃないかと思われるかもしれません。しかしイナゴに褒められることがあります。それは後半部分です。こう書いてあります。皆太陽を組んで出陣する。そうですね、イナゴ出陣するんですね。戦いに出てくるわけです。皆太陽を組んで出陣する。まあ、もちろん王様や指導者がいなくてもこうやってできるように神様が作られたっていう素晴らしさもあるんですけども、イナゴのここで褒 褒められていること、それは三つ目の今日のポイントです。それは一致して戦うということです。一致して戦う。これがイナゴの褒められている姿です。一致をして戦う。これが三つ目のポイントです。イナゴは決して知恵があったり、人生というか命が長かったり、力がある生き物じゃないです。一般的に言うと知恵があるようにも見えませんが、一致して隊列を組んで出陣する、戦う、その姿が本当にこの知恵者中の知恵者だって、知恵ある生き方だということを言っています。そして、私たちはどうなのかということですね。イナゴから何を学ぶのか、実は私たちには王はいるわけですね。私たちの王は誰でしょう。イエス・キリストなんですね。イナゴには王がいない。それでも彼らは隊列を組んで出陣するんだって言ってるんですね。じゃあ私たちはどうなのかと言ったら、私たちには王様であるイエス・キリストがおられるわけですね。じゃあイエス・キリストにあってしっかりと隊列を組んで戦っていきましょうということを、この箴言の作者、そして神様は私たちに語っているわけですね。私たちには王なるキリストがおられます。またイナゴよりも頭脳が与えられている、良い仲間が与えられているわけですね。素晴らしいですね。ただ私たちはイナゴのように本当に愚直に隊を組んで出陣しているかというと、時に一致ができなかったり、時に何か戦いから逃げてしまったりということがあり得る存在でもあるということです。だからイナゴから学べとここで書かれているわけですね。私たちには王なるキリストがおられます。そしてこの主のために戦っていく必要があります。一箇所御言葉を開きたいと思います。エペソの4章の16節です。エペソ4章の16節を開いてください。エペソ4章の16節、エペソ4章の16節を皆さん一緒に読みたいと思います。3、はい。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。メン。ここに私たち一人一人、ここにいる皆さんですよ、皆さんはキリストの体だと、キリストの、そして体のいろんな部分だってね、器官だっていうことが書かれています。そしてつなぎ合わされて共に成長していくものだっていうことが書かれています。キリストの体なんですね、私たちは、教会は、クリスチャンは、なのでバラバラに戦っているわけではありません。バラバラに歩んでいるわけではありません。ちょうど最近体の体調を崩される方々が多くありました。それは誰かの痛みではなくて、ここに私たち一人一人の痛みでもあるということです。体のある部分は頭脳であったり目であったり手であったり目立つような動きをするかもしれません。しかし地道に働いている、体の内臓器官がある場合もありますね。頭の部分があれば尻尾の部分があったりですね、いろんな部分があります。でもその一つ一つがどれも大事なわけですね。キリストの体です。目に見えない忠実な奉仕をたくさん教会のためにしてくださっている方々、私も本当に感謝して見ています。でもあまり言いすぎるとですね、いいことではない場合もありますので、言わないでくれって言われる場合もあるので言いませんけれども、本当に忠実に奉仕してくださっているお一人一人の姿から、本当にキリストの体、愛によって立て上げられていくわけですね。その良い一致があるからこそ、この世との戦い、また地上での私たちの人生、歩んでいくことができるわけです。一つですね、ちょうど例え話をですね、見つけましたので、読みたいと思うんです。ちょっと読み上げますね。大きな木というですね、カトリックのですね、令和なんですけど、一応読みます。深い森の真ん中に大きな木があった。皆が見とれてしまうほどそれは立派だった。 旅人は木陰に腰を下ろして一休みしたし、小鳥は枝に巣を作った。ところがある日、枝たちがこんなことを囁き始めた。私たちは大したものよ。人はみんな感心して見ているし、小鳥はここに巣をかけている。それにほら、私たちの色とりどりの綺麗なことと、あのすすけたずんぐりむっくりの幹とは大違い。まして、年中土の中で泥だらけの根っこなどまるでお話にならないわ。これ枝が言ってることですね。幹も負けずに言い返した。僕なしに木が成り立つものか。枝を支えているのも樹液を送っているのも僕だ。僕がいなければ美しく茂った葉も枯れてしまう。僕こそがこの木の大黒柱だ。まあ幹ですからね、大黒柱ですよね、確かにね。根ももちろん言い立てました。私たちだって必要よ。私たちが土から吸い上げた栄養で幹が生きているのよ。私たちこそ木のために絶対必要なものだわ。今後一切、この幹とうぬぼれた枝とも付き合わない。私たちだけで生きていくわ。あなた方には樹液をあげないわ。こうしてそれぞれ別々に生きることになった。大きな木は枯れ始めた。葉は落ち、幹は乾いた。根は寂しくてたまらなくなった。枝にかけていた鳥の巣はなくなり、鳥は飛んでいってしまった。また森を通る人が木陰で行こうこともなくなった。大きな木が枯れてしまい、森中が悲しみを包んだ。しかしその頃、根も枝も幹も離れては生きられないことに気づき始め、樹液の最初の一滴を弾む思いで、送った。そして、幹と根を軽んじたことを、心から枝は詫びた。木は再び元気になった。小鳥は枝に巣をかけたし、人々は木陰で一服した。木はとても幸せだった。そうして森中が喜びに包まれた。っていうお話なんですね。なかなか面白いいい話だなと思いますけれども、大きな木があって、枝がこんなに素晴らしい枝なんだって自慢しているけれども、実はそこに栄養を送っているのは幹なわけですね。そして幹に栄養を送っているのは根っこなわけですね。地味な働きを根っこはしていて、そんなにいろいろ文句ばっかり言ったりとか、自分のことばっかりって言うんだったら、もう送ってやらないって言ってですね、そして幹もじゃあ枝に送ってやらないって言ったら、もう全部が枯れてしまったってですね。で、もう一度樹液を送って栄養を送ったら、木はもう一度勢いを取り戻して、鳥たちや人がそこに行こうようになったっていうふうに、そのように今の令和は書かれています。私たちも、キリストの体として一致して、戦っていく、生きていくときに、それぞれの役割であったり生き方があります。しかし一致して働くときに大きな素晴らしい神様の栄光を表していくことができるようになります。イナゴから学ぶこと、それは一致して主のために戦っていく、働いていく、生きていきましょう。最後に、最後の一つ目のところにおっと行きたいと思います。はい、箴言の30章の28節を開いてください。箴言30章の28節、箴言30章の28節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。ヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿にいる。はい。なぜこの小さな生き物から知恵者中の知恵者だと言われた最後の最後のラストのこのボスのように出てくるですね、これがヤモリなのかということですね。もうちょっとなんかかっこいい生き物とかですね、あればいいと思うんですけど、一応写真を出しましょうか。できる限り可愛いヤモリを選んだんですけど、これが限界でですね、吉井先生がすごい辛そうな顔していらっしゃるので、あまりあれですけど、いろいろ探したんですけど、これが一番可愛い顔しました。なんかもっとニコッと笑ってるのもあったんですけど、ちょっとそれでも気持ち悪くて、まあこれがヤモリです。はい。戻してください。ね、ずっと出してるとちょっと気分悪くなるかもしれません。しかし今のヤモリが、この四つの生き物の最後の良いものだっていうふうに書いてあります。ヤモリはどういうものかというと、手で捕まえられるって書いてある通り小さな昆虫です。そして他の三つに比べても、鳥を見つけるの難しいわけです。アリって言ったらなんか良いね、イメージがあります。例え話にもなったりですね、いろんな童話にもなっています。岩ダヌキもなんか岩の上に巣作ってるし良さそうだなと。そして、イナゴも、まあ、さっき言った通りですね、隊列組んで、こう、一緒にこうやってるところがすごいなと思うわけですけど、ヤモリは、なんかいまいち、ポイントつかみにくいわけですね。しかし、このヤモリの、もう本当に取り柄というか、 唯一のこと、それは何かというと大胆さなわけですね。大胆にヤモリは何も考えずに王の宮殿にまで入り込むことができるっていうんですね。今日の四つ目のポイント、それは主の宮に住まうということです。四つ目のポイント、それは主の宮に住むということです。それがこのヤモリの姿から学ぶことです。主の宮に住まうということが四つ目の今日の最後のポイントです。王の宮殿というのは王様がそこに住んでいる場所です。ヤモリは体が小さいので何も考えずに入ってくるわけですね。うちも一回ですね、庭からヤモリが家の中に本当すっごい細い隙間窓閉めてたんですよ。そこからこう入ってきてですね、なんか家族で一生懸命こうティッシュペーパーで包んでこう外に一回出したことがありましたけど、もう本当に狭い隙間からでもなんか入ってくるですね。雨とかいろいろ台風とかがやってくると中に逃げ込んだりしてくるわけですよね。あまり考えずにというところもありますけども、ここで箴言の中で主が言われているのは、ヤモリは大胆に王の臨在のあるその宮殿の中に入っていく、王がいるところに入っていくんだということを書いています。温かく豊かな場所に入っていきます。じゃあ私たちにとって王の宮殿とはどこかということです。私たちにとって王はイエス・キリストです。そしてイエス・キリストがおられるその宮殿、それは聖書の中で何度も書かれている主の宮、主の臨在です、ね、じゃあ主の宮ってどこなの、エルサレムなのかって言ったらそうじゃないですね。私たちはイエス様と共に歩むときに、いつでもどこでも私たち祈り、主を礼拝することができます。その場所に主がいてくださるので、そこに主の臨在が豊かにあるわけですね。私たちは主の臨在の中に、主の宮の中にいつも住まうことを切に願い求める必要があります。最後に詩編の27編の4節から6節を開きたいと思います。ダビデが歌った詩編です。詩編27編の4節から6節、詩編27編の4節から6節、少し長いですけど皆さん全員で一緒に読みたいと思います。詩編27編の4節から6節、よろしいでしょうか。3、はい。一つのことを私は主に願った、の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために、それは主が私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。ダビデはこう書いてます。一つのことを、ただ一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。ダビデは素晴らしい王様でした。戦士でした。また素晴らしい歌もたくさん歌っている音楽家でした。良い素晴らしい政治家でした。今でもイスラエルの人たちはダビデの時の王国が一番本当に素晴らしかったというふうに言っているわけです。そしてもちろんダビデの子孫としてイエス・キリストも生まれてくださいました。このダビデがたくさんのことがいろいろあるけども、それでも一番私が求めているというのは何かというと、私の命の日の限り主の家に住まうこと、神様の臨在の中に住まうこと、彼は宮に行ってそこで神様を礼拝して賛美すること、祈ること、礼拝することを、それを一番の力としました。一番願い求めたわけです。いろんな素晴らしいことたくさんあったダビデですけども、それを一番に置きました。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすためにね。素晴らしいですね。五節の最後にも、岩の上に私をあげてくださるからだってね、岩なるキリストの上にあげられるわけですね。今日皆さんは何を願い求めておられるでしょうかね。この箴言30章28にある、27って書いてあるんですね。ごめんなさい。28節にあるのは、ヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿にいる。ヤモリは決して賢くない、小さな力のない生き物です。しかしヤモリは大胆に主の前に出ていきます。主の臨在に入ってくるわけですね。なんでいるのみたいな感じでね、突然ピョンってやってくるわけですね。私たちは神の子とされてます。イエス・キリストを信じた私たちは神の子とされ、主の臨在の前に 神様の前に入っていくことができます。日々お祈りし、主よあなたが共にいてくださることを感謝します、あなたをあがめますと言って主の宮に入っていくことができます。イエス・キリストが十字架にかかられた時に、あの幕屋の死聖所の幕が破られて、私たちはいつでも礼拝することができるようになりましたね。でも私たちは遠慮してしまう時があります。いや、こんな私なんかダメなんじゃないかと思って、神様を礼拝することが遠ざかってしまったり、また不信仰ゆえに遠ざかってしまう時もあります。しかし私たちヤモリから学ぶことは、大胆に主をお許しくださいって罪を告白して主の前に出ていくこと、また本当に大胆さというものを私たち忘れてはいけないわけですね。大胆に主の宮に住まう、主の臨座の中に住む、それが知恵者中の知恵者の生き方だというふうに、この箴言の著者は最後のこの4つ目として締めています。私たちは、聖書、御言葉開きませんけど、ある箇所ありますね。ちょうど教会の1階にもありますけども、子供たちがイエス様の周りにいる、あの絵を覚えてますか？聖書の箇所あります。子供たちがイエス様の近くにわーっと、もう何も考えずに、というかですね、イエス様ってやってきた時に、弟子たちは止めました。イエス様のこの恐れ多いみたいな感じで。でも、いや、幼子のような心を持って、ね、こう来ることを、イエス様は喜びました。私たちは幼子のような心を持って純粋にイエス様を慕い求めて純粋に主の前に出ていきましょう。もし悔い改める罪があれば主をお許しくださいと言って、そして大胆に主の前に出ていきましょう。遠ざかっていく必要はないわけですね。遠ざかってはいけないわけです。ね、それをこのヤモリは私たちに教えてくれています。今日4つのことを皆さんにお伝えしました。1つ目は、私たちは先を見越すということをアリから学びました。人生の最後を見越して、皆さんは忠実に主のために働いておられるでしょうか。忠実に、よくやったしもべだと、忠実なしもべだと主に言われたいですね。二つ目のことは、私たちは岩なるキリストの上に住まうということです。ね、そのことを岩田貫さんから学びました。ね、土台なる岩の上に、キリストの上に皆さんの人生を立て上げていますでしょうか。もう一度改めて、私の人生の土台は何だろうと、お金かな、地位かな、名誉かなじゃないですね。家族かなとかじゃないですね。キリストの上に立って上げられているか、他のものはその上に立っていきます。三つ目のこと、それは一致して主のために戦っていますか。ね、あの例え話のように木も枝も幹も一致していった時に素晴らしい神様の栄光を表していきます。私たちは教会、神の家族と良い位置と、そして主のために働いていく、戦っていく必要があります。四つ目のこと、それは主の宮に皆さん住んでおられるでしょうか。日々主の臨在の中に、主を礼拝する中に身を置いておられるでしょうか。ヤモリのように、大胆に主の臨在の中に、主の宮の中に毎日行きましょう。いつでも祈ることできます。台所でも、車の中でもトイレでも、そこでイエス様あなたが共にいてください、そしてここで祈りますという時に、そこに主の臨在があります。日々主の臨在の中に住まいましょう。今しばらく祈っていきたいと思います。4つの生き物の生き方から4つのポイントをお伝えしましたけども、皆さんの中で今示されていることを自由に祈ってください。